Brethren, we're assembled this evening as
こんばんは。私たちは力強い信権者の集団としてここカンファレンスセンターと世界各地に集っています。皆さんにお話しする特権をいただき光栄に思っています。主から霊感を受け、私の思いが導かれ、語る言葉に霊感が宿るよう祈っています。皆さんに今夜何をお話しできるだろうかとこの数週間考えていました。その時、神の神聖な神権を持つ私たちが受けている祝福をたびたび思い出しました。全世界の65億以上の人口を考えると、私たちは小さな選ばれた集団であることがわかります。神権を持っている私たちは、ペテロの言葉のように、選ばれた種族、王国の神権者なのです。ジョセフ・F・スミス大官庁は神権をこのように定義しています。神権とは人に委任された神の力であり、人類家族の救いのために人が地上で行動することができるのはこの神権によります。それは天使がここにいて直接話しているかのように、神の御心を話す権能であり、地上でつなぐことが天でもつながれ、地上で解くことが天でも解かれる権能です。スミス大官庁はさらにこう言いました。神権は神聖なものです。人はそれを神聖に保たなければなりません。兄弟の皆さん、神権は賜物です。神権によって特別な祝福が授けられるばかりでなく、神聖な責任をも引き受けなければなりません。私たちは神権を持つ者として常にふさわしくあるために、生活を律する責任があります。私たちは破滅の道へと誘う多くの者に取り囲まれて生活しています。その道を避けるには決意と勇気が必要です。何年も前に勇気が必要であることを劇的な方法で学びました。当時私はビショップとして働いていました。ステーク大会の一般部会がソルトレイクシティのテンプルスクエアにあるアッセンブリーホールで開かれていました。その部会でステーク会長会が再組織される予定でした。アロン神権者はビショップリックと一緒にステーク大会の聖歌隊として歌っていました。最初の歌を終えると、大会訪問者のジョセフ・フィールディング・スミス会長が壇上に立ち、支持の挙手を得るために新しいステーク会長会の名前を読み上げました。他の二人には事前にメシのことが知らされていたに違いないと思います。けれども私には知らされていませんでした。そしてステーク会長会の第二顧問として私は召されることになっていたのです。全然知りませんでした。スミス会長は私の名前を読み上げてからこう言いました。モンソン兄弟がステーク会長会の顧問の召しに答えてくれるのでしたら、今彼からお話を聞きたいと思います。私は先ほど歌ったばかりの歌を思い出しました。それは知恵の言葉についての歌で、題名は少年よ断る勇気を持てでした。その日私は少年よ受け入れる勇気を持てというテーマで話すことにしました。勇気が必要な場面は絶えずやってきます。信念をはっきりと主張する勇気、責任を成し遂げる勇気、真剣を尊ぶ勇気などが必要です。真剣は常に私たちと共にあります。私たちは聖なる場所に立っているでしょうか。 J. ルーベン・クラークジュニア官庁はこう言いました。神権は衣服のように着たり脱いだりできるものではありません。神権は私たち次第で永遠の賜物になるのです。神権は脱ぎ捨てられないこと、神権を汚すなら神から責任を問われることを心から信じているなら、 私たちは真剣によって導かれ、様々な誘惑を避けることができるのです。まっすぐで狭い道から少しでもそれると、これは真剣者である私にふさわしいことだろうかという思いが湧き、すぐにまっすぐで狭い道に戻れるからです。キンボル大官庁は言いました。皆さんが持っている真剣には無限の力があります。けれども皆さんが主の御霊に一致した生活をしなければ、その力を十分に引き出すことはできません。私の兄弟であるすべての年代の真剣者の皆さん、皆さんは主が求められていることに従って生活していますか？皆さんは神の真剣を持つ者としてふさわしいでしょうか？もしそうでなければ、今ここで決意してください。勇気を奮い起こし、ふさわしい真剣者になるためであれば、今の自分をどのようにでも変えると。現世という海を安全に渡るには、永遠の航海士、大いなるエホバの導きが必要です。私たちが主の使いであるとすれば、主の助けを受ける権利があるのです。私はこれまで数えきれないほど主の助けを受けてきました。第二次世界大戦が終わる頃、18歳になり長老に選任されました。その1週間後に海軍に召集され、故郷を離れることになりました。ビショップリックの一人が駅に見送りに来て、列車が出発する直前に一冊の本をくれました。これがその本です。タイトルは宣教師の手引きです。私は笑いながら、伝道ではなく海軍に行くんですよと言いました。けれども彼は、持って行きなさい、きっと役に立つからと言いました。実際役に立ちました。入隊したばかりの私たちは、司令官からバッグに衣類を詰める方法を教わりました。何か長方形の硬いものがあったら、それを下に敷くんだ。そうすれば荷物が固定しやすくなる。その時に宣教師の手引きを持っていることを思い出しました。そうだ、これを使おう。こうしてこの本が非常に役に立つことになったのです。クリスマス休暇に入る前の夜、誰もが故郷を懐かしんでいました。弊社は静まり返っていました。すると突然、隣のベッドから教会員のレランド・メリルのうめき声が聞こえてきました。私は尋ねました。メリル、どうしたんだい？彼は答えました。具合が悪い。基地内の医務局に行くよう勧めましたが、そんなことをすればクリスマスに家へ帰れなくなるかもしれないと彼は拒みました。そして静かにするように私は勧めました。みんなを起こしたらまずいと思ったのです。具合は悪くなる一方です。彼は必死になってささやきました。モンソン、君は長老だね。私がそうだと答えると、彼は言いました。祝福してくれ。私はそれまで一度も祝福をしたことがありませんでした。そんな儀式を受けたことも見たこともありません。私は神に助けを嘆願しました。すると、バッグの底を見なさいという答えが来ました。真夜中2時にバッグの中身を全部出し、明かりの下で、あの長方形の硬い宣教師の手引きを取り出し、病人を祝福する方法を学びました。そして120人の水兵が好奇の目で見守る中、祝福を行いました。私が荷物をバッグに詰め直す前に、 レランド・メリルは子供のように眠りにつきました。翌朝メリルは微笑んで言いました。モンソン、君が真剣を持っていてよかったよ。私も感謝の気持ちでいっぱいでした。真剣者であることだけでなく、必要な時に真剣の力を行使するふさわしさを保っていたことに感謝したのです。兄弟の皆さん、主はこう言われました。私に従ってきなさい。主の招きを受け入れ、主に従うなら、主は私たちを導いてくださるのです。2000年4月にそのような経験をしました。全く面識のないある女性から私の執務室に電話がかかってきました。彼女の両親はコスタリカから来て今一緒に滞在しているけれども、父親が一週間前に肝臓がんと診断され、医師からあと数日の命だと伝えられているということでした。この父親のたっての願いは、死ぬ前にモンソン兄弟に会うということだったのです。電話の主は住所を言い、父親に会うためにソルトレーク市内にある家まで来てくれないだろうかと言いました。会議や責任で事務所を出るのはかなり遅れましたけれども、自宅に直行せずに南に向かって車を走らせてサラス兄弟を訪問した方が良いと感じました。住所を書いたメモを片手に家を探しました。道はかなり混んでいました。夕闇迫る中、目的地を通り過ぎてしまいました。辺りには何も見えません。そこを一周しましたが、やはり何もありません。もう一度探しましたが、それらしき場所はありませんでした。十分力を尽くしたけれども、家は見つからなかったのだから、もう帰宅した方が良いのではないかと思いました。それでも助けを求めて、もう一度心の中で祈りました。すると反対方向へ行くべきだという印象を受け、私はしばらく車を走らせてから U ターンをして反対車線に入りました。反対車線に入ると交通量はとても少なくなりました。もう一度その場所に近づくと、かすかな明かりに照らされて標識が目に入りました。雑草に覆われてほとんど目につかない道がありました。その先に小さなアパートと、さらにもう少し離れたところに小さな家が一軒ありました。建物に近づくと、白い服を着た少女がこちらに向かって手を振りました。それでここが目的地だと分かりました。家の中へ入り、サラス兄弟が寝ている部屋へ通されました。ベッドの周りにはサラス姉妹と3人の娘と1人の義理の息子がいました。義理の息子以外は全員コスタリカから来ていました。一目見てサラス兄弟の病状が重いことが分かりました。彼の額の上には濡らした布が置いてありましたが、その布のほつれが家族の経済状態を物語っていました。呼びかけに応じてサラス兄弟は目を開けました。手を取ると彼は弱々しく微笑みました。あなたに会いに来ましたと言うと、彼の目から涙がこぼれました。私の目も潤みました。祝福を希望されますかと尋ねると、家族全員がそうしてほしいと言いました。義理の息子さんは親権を持っていなかったので、私は一人で親権の祝福を授けました。主の御霊に導かれ、祝福の言葉がよどみなく出てきました。教義と聖約第84章88節の 救い主の言葉を祝福の中に含めました。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。祝福の後で家族に慰めの言葉をかけました。私の英語が彼らに理解できるように注意深く話しました。それから私の限られたスペイン語を使って彼らを愛していること、天の御父が彼らを祝福されることを伝えました。それからヨハネ第3の手紙4節を引用しました。私の子供たちが真理のうちに歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない。そしてこう言いました。あなたのご主人、皆さんのお父さんはこの世を離れようとしている今、この聖句を皆さんに覚えてほしいと望んでおられます。サラス姉妹は私が伝えた2つの聖句を家族が読み返せるように聖句の箇所を書いてほしいと言いました。手頃な紙がなかったサラス姉妹は財布を開いて紙切れを取り出しました。その紙を受け取った時、それが10分の1の領収書であることに気づきました。そして貧しい暮らしをしているこの家族が10分の1を忠実に納めていることを知り、私は心を打たれました。家族は私を車まで送ってくれました。自宅に向かう途中、その夜私たちが感じた特別な御霊を思い出しました。以前に何度もあったように、天の御父が私を通して誰かの祈りに応えてくださったことを知り、感謝の念に満たされました。私の兄弟である皆さん、私たちが持っている真剣は神聖な賜物であり、真剣を通じて人々に天の祝福がもたらされることを覚えておきましょう。どこにいても真剣を尊び守りましょう。いつも主の用向きが果たせるように、いつも主の助けが受けられるように努力しましょう。私たちの戦いは人の魂を勝ち取る戦いです。この戦いが和らぐことはありません。主の御言葉はラッパのようにあらゆる場所にいる真剣者に響き渡っています。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。私たち一人一人がそのように行う勇気を持てますよう、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。